まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第722回、マギーです。
昭和99年4月7日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めて耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昭和99年、
今年昭和99年なんですよ。
昭和さ、何、来年言った方がいいんじゃない。
なんで。いやいやいや、まあそうだけど、来年は来年で100円言うよ。
100円、
100年言うよ。あ、まあ、2024年は90。
それってそういうのってちょっと必要なの。
何がそんなこと言い出したら、このポッドキャスト番組自体が必要かどうかっていう問われるよ。
昭和99年。
いや大事でしょ。だから何。いやいや、だから昭和99年ってあって、自分が昭和何年生まれたから、俺は今50。
分からない。
私分からない、分からない。先週聞いたこの配信。
聞いたよ。
風すごかったね、やっぱね。
すごか
ったよ。すごかった。ドーン、ドーン、バババババババババ
ババ。もう途中でさ、聞いててもさ、もう心折れてさ、やめちゃう人いるんじゃないかなって思っちゃった。
本当だよね。切ってる人もいたらね。
ね、
まあそんな音塾からの。
でも最後私が叫んでるのに。
よかったね、あれ。
でしょ。
何？
最後だけ聞いて。
感謝でーすって。
うん。先週聞きそびれた方、うん、最後だけ聞いてください。
最後だけでも聞いて。叫んでます。ね。ね、そんな音塾の海から、今週はまた山に。
山へ。海から山へ。
まあ、海から山へ。この間ちょっと俺、ちょっとまたね、間違った喋りばっかりしますけど、
三つもだから別に誰も気にしないよ。
あ、そうですか。間違ってまして。
何？
草津温泉。
うん、
まあ今週も草津温泉行くんですけど、うん、草津温泉の途中に、
うん、
なんだっけ、八尾港？八尾港行ったじゃん。
うん、
で、なんで八尾港かっつったら、うん、この辺八尾港しか、
うん、
買えるスーパーないって言ったら、うん、今忘れてました。東吾妻町、
うん、
にベイシアがあります。
ベイシア。
我らがベイシア。我ら、誰も知らんと思うけど、我らのベイシア。ね。ベイシア安いもんね。
うん、
ベイシアというスーパーがね。
ベイシア安いし、ね、カインズ。肉のガーリック焼きが好き。
肉の
ガーリックソテー。
うまいよね、うん。そう、安くてね。そう、ベイシアがあったんじゃんと思って、はい、今週はその、東吾妻町のベイシアの駐車場の横の道の横の歩道で撮ってます。だから今週はあれだよね。だからあの前回はさ、こう電車が通ったじゃん、
うん、
左側に見ると今週はもう車がバンバン通るんで、
その音入れたかったんでしょ。
え、ちょっとねちょっとステレオのあの流れにちょっと気に入っちゃって、流れがそうなんですよね。まあそんな感じで
耳にこだわりがある、ね、
今週は暖かいよ。
暖かい
けど、あれじゃない、花粉がすごい飛んでて、
ね、
なんかずっと俺上部道路か、
うん、
国道何号か忘れましたけど、
うんうん、
ずっとね、埼玉の方からずっと群馬の方に抜けてくる道路あるんですよ、上部道路、はい、それ走ってたら
上部だね流して
丈夫だね、丈夫だよ、しっかり作ってる群馬県お金かけて、
道
ボケて、ボケ殺しすいませんあの赤城山とか春菜山とか見たら、
うん、
霧かな
そうそう、
霧かなと思ったけど
霧じゃないよ、
違う、あれ、あと黄砂か、
花粉か
って、すごかったね、
春霞っていうかす、ね、それより霞んでたね、
霞んでたね、
怖っと思って、
ゾッとしたね、
ゾッとした。
俺も花粉、そんな、花粉症、マギさんほどではないんですけど、
薬飲んでないもんね。
うん、あ、そっか、うん。花粉のひどさになかなか目が
かゆいよね。
でもさ、目かゆいじゃん。で、目かゆい時に、目をさ、かいた時の快感ってたまんなくない？目かゆい時に目をかくじゃん、うん。気持ちいいじゃん、それが。
でもね。
いいよ、人間さ、穴を、
止まらないんだよ、
人間あれでしょ？穴をいじくられると気持ちいいんでしょ？人間って。
だって、ま
あ、女性っていうか。
目ん玉は穴じゃないよね。
目ん玉穴じゃん、一応体の。
穴じゃない。
体の穴じゃん。
でも穴に指突っ込む感じじゃないもん。
違うの？
違う。
どんな感じなの？ 俺ちょっと俺は分かんないんであれなんです
ね。違う。
女性しか分かんない。
痒いところ。
穴に指突っ込まれたと
き。粘膜をかきむしる感じ。
粘膜をかきむしるの。
うん。
あ、気持ちいいんじゃないですか。粘膜をかき。
痛い。
粘膜いじくら。
違うね。痒いから痛くするみたいな。
痒いから痛く
ない。S と M の今度。
S と M の今度なんだ、それ。うん、ああ、そうなんですか。
そう。
ああ、よく分かんないですけども、そういうことにしてみましょう。さあ今週もそろそろベイシアがオープン、うん、すごいね。やっぱりさ、スーパーってさ絶対年寄りさ5分ぐらい前からみんな並ぶ。
5分前から並ぶね。
なんだろうね、別に日帰りで安いもあるわ、買うわけじゃないのさ。
そうじゃない、
すごいね。って言いながら俺らもオープン前に来てるけどね。
来てるけどね。それはしょうがないんだよ、朝早いから。
まあね、そうだね、
うん、
そうだね、
そうそうそう、まあ、行くとこないから、空いてないもん。
行くとこない行くとこなくはないよ。
あ、まあそうだ、
もうコンビニでもう今日もいっぱい安、あれじゃん、クーポンで安いもんゲットして、うん、楽しいね。なんか2人でさコンビニでさスマホをさタップいじくってさ、
うん、
あのローソンの、うん、あのクーポン取るのさ、うん、火曜日の朝7時だっけ、
うん、
に取るんだけど、金曜日の7時か、うん、朝7時にさクーポン取ろうと思ったらサーバーがさもうめっちゃ混んでてさ全然取れないじゃん、クーポン。
うちの月末決勝のサーバーみたいな会社の
ね、そうだ、マギさんのね、
全く動かない
ひどいけどね、だから、うん、でそれを2人でタップタップしてたら、俺はこれやってるのポケモンやってるやつバカにしてるけど一緒だねっていう。
ポケモンっぽい、やだ。
ポケモンゲットする人ね、やってるけど一緒だねっていう、ね、
ポケモンでも何の差異もないじゃん。
まあでも喜びは一緒なんじゃないの、取るって、人間がこう取る喜びっていうか、
取ってみるだけじゃん。私たち食べれるもん。
なんか動いてくれたりするんじゃないの。
知らない、
こうこっち見て笑ってくれたりとか。
興味がない。
いや興味ない人は興味ないと思うけど、やってる人はめっちゃすごいから。だってそれで、そのポケモンゲットするために海外旅行とか行く人いるからね。
そうなんだ。
だって伊集院光さんなんてあるじゃん。
そうな
んだ。ポケモン、あれポケモンじゃなかったの、なんかを撮るために、わざわざ日本でもさ、僻地行ったりしてるよ。
目こすらない。
あ、すみません。気持ちいいんだよ、目こすると。
ダ
メ。穴に指入れるとね。
指入れてないからこすってるだけだから。
あ、そう。ね、そうだよね。
うん、
耳の穴も、ね。あの指よりも穴の方が気持ちいいだろっていう、これあれの例えでね言うね。
でも嫌がるじゃん。嫌がる。指突っ込んだら。
俺嫌がったことあったっけ？
嫌がるじゃん、いつも。
あ、こそばやね。
そう。
それは俺はこそばやからね。そう。俺はあそこ以外全部こそばやから。
あそこって？
いや、何もです。
ケツ穴？
ケツ穴入れられたことないから言えないけど。
あ、
行くよ。店行くよ。
コツにそよぐ東吾妻の大地、心を奪われるその美しさ。東吾妻、君の魅力は山と川と緑に満ちて、四季折々彩りをまとい、心に残る素晴らしさ。訪れ盛らな街、優しい笑顔あふれるそこに、夏の日差し川辺で輝くセイルの流れ、心を癒す
静かな世界、白銀の風景、心を温める。あのさ、ネット記事で読んだっていうか見たんだけど、
うん、
なんかうつ病とかそういうちょっと精神的疾患を予防するためには、
うん、
でかいものを見た方がいいんだって。
へー、あ
っていう、
はあ、でもあれじゃん、空とか、
そう、なんかでかいもの
を海とか
見ましょうみたいなことを言ってて、
山とか、でもそういうそうやって言われるもんね。
そうそう、
そういうことなんだ、
うん、で、昔からさ、その、なんか大仏とかもでかいじゃん。
確かに、
なんかこうやっぱ大きいものを見ると気持ちがこう安らぐみたいな。
私いつも大きいものばっかり求めてるんだけど、うん、それっていつも自分の中で
ちょっと病んでんじゃない、
病んでるところを自分で自分の治療してたってことかな。 昔から大きいものが好きだねってよく言われるのよ。
ああ、多分そうじゃない、自己防衛力っていうか、ね、多分そうなんじゃないかな。
そうなのかもしれない。そうそう、
大きいものね。
大きいものを、大きいものを動かすことに興味があるの。
大きいもの動かすか。
そうそう、だから飛行機乗りたいとか、
はいはい、
小型のトラック乗りたいとか、
まあ、それもそう
なんだ。ママショビ乗りたいとか、そういう感じ、う
ん、それもそうなんだ。
あ、そういうことね。そうそう、
でボソボソ喋ってますけどデニーズからデニーズから喋ってますけど
そうだ、ね、
いやだから、ね、でっかいものをやっぱり見ないといけないことで、今回草津に行く前に寄ったのが、うん、ヤンバダムや。
ヤンバダムさ、うん、やっぱあの放流してるのとしてないのとじゃあ迫力が違うよね。
まあ違うね、
うん、
そう
そ
う
そう。でもあの放流もさ、あの一段下の横っ面からピヤーって出るんじゃなくて、上からドッカーンって流してくるの見たよね。
あのダムのみんなさ上から、ね、
ドヒャー
みんな言うじゃん、うん、あれ上から
出る、
うん、でもあれはもう緊急事態、
緊急放水。
そうあれ以上、うん、あれ以上行ったらダムが決壊するために、うん、あそこから
決壊を防ぐために、
そうっていう、あそこから多分水が出るっていうことは多分すごい量だから、下も
下には降りていられないんだよね。
下のその河川もかなりの水位上がるってことだよね。
私あの下で見ることはできないんだよね多分。
ああ無理じゃない、
人は降りてたら放流できないよね。
そうできない
から流されちゃうもんね。
うん、ただ長年のところはあるから多分行けるとは思うけど、
でもすごい勢いでバーッて出たら、あの橋があるじゃん、うん、あそこなんて
やられる、ね、
橋のところに立ってたらドッパーンってな
る
よね。
流れ
だから多分立ち入り禁止になるでしょ、
まあ、そこまで
放流したら。
そんなんだってあそこまで行く前に多分緊急事態で絶対立ち入り禁止になるよ。
そっか、うん、でもやっぱあの豪華なやつを見てみたいな。わーって豪快なやつを見てみたい
みんな言うね、みんな言うけど豪
快なやつ。 YouTube ないのかな。
今放流してるのはあれだよね、一応、まあ、発電しながら放流してるっていうやつじゃん。
そう、ね、うん、でも結構いっぱいだったよね今回水が。
まあね、迫力あったね、
うん、
でその今回ヤンバダムに行って、
うん、
ヤンバダムの近くに、うん、なんだっけあれ、レガ、
エガッタちゃんじゃなくて、
あれ
忘れちゃった、
アガツマ、
アガッタちゃんだ、
アガツマとガッタ、
うん、あ、これ見えないんだ、
アガツマと、うん、あと線路の、あの隙間、線路と線路の隙間のガッタンっていうの、ガッタンガッタンと、それを足してアガッタっていうね、あの自転車型の、こう、
うん、
トロリーっていう。
でも充電式自転車なんだよね。
電動アシスト
ね。電動アシスト付きの。
そのヤンバダムが、うん、ヤンバダムができるから、
うん、
その吾妻線が、うん、あの線路を張り替え、敷き替えで、うんうん、あの昔の線路ね、うん、跡地っていうか、まあ、元々線路を使って、その昔の線路のところを自転車で走れるっていうね、上がったっていうのがあって、
うんうん、
で、ね、あの、どんな感じかなと思ってちょっと見に行った
ん
で、
うんうんうん、
で見に行ったら、まあ、おじさんがいてて、
うん、
でね、おじさんがいてて、でおじさんが結構、
まあ、ちょっと
こう仕事と仕事の合間、
う
ん、その上がったんの運行の瓶と瓶の間でちょっと
意外と隙間が空いてて、
暇そうにして
た。あの満員満席、なんていうのあれ、
満席、
予約満席
っていうか
満員なんだけど、うん、時間がさ限られてるからさ、
そうそう
そんなバンバン行くわけじゃないから、
そうなんかあのロープウェイみたく、
うん、
どんどんあと
流せばいいってもんじゃないんだよね。
あの遊園地のアトラクションみたく、
うん、
どんどん行くんじゃなくて、
うん、
何時何分
1日に 4分ぐらいだっけ、もうちょっと
5便
ぐらい、
5便か6便
かしかないんだもんね、
う
ん、
で1回に7台ぐらい、
うん、
7台ぐらいで一気に行くってやつ、うん、でそれで
しかも大変だったもんね、なんか行き方がね、間に全部スタッフが入らないといけない。
間っていうか前と後ろね、
前と後ろ
にスタッフがいないと、
あ
のみんなぶっ飛ばしていく、飛ばすから危ないからって、
え、挟むって言ってなかった？
だから前
1台1台挟むじゃなくて、
前と
その7台の前後に、あれと一緒だ、あのトラックの、あの大きいトラックがさ、先導車と
後ろの、そう、まあ、ちょっと分かりにくいけど、そういうことで、
あれ感じね、
そういうことで、だから、で、その上がったのおじさんがいてて、うん、おじさんが ちょっと暇そうにしてたから、うん、俺ら近寄って行ったら、うん、まあ喋ってくれたね。
喋った半分ぐらいだけど喋っとったのか。
ずっと喋ってくれた。で、ね、俺もこれ撮りたかったなと思いながらずっと喋ってたら、うん、ちゃんとマギさんが
撮ってました。
登頂して
途中からです
けど、その上がったを乗ってて、上がったみんな乗ってずっと走ってる途中に、うん、トンネルがあると、うんうんうん、でトンネルに入って暗くなるって、うんうん、それもまた迫力あって面白いですよっていうところからの、
うんうん、話です。
お話を
面白みがあるみたいな、ね、
真っ暗なんですか。
真っ暗ですよ。432m飛んでますから
真っ暗、うわ結構だな。3分4分ぐらい真っ暗ですね。
いやだからね、あそこトンネルの中ね、5分から6分ぐらいで通過するように、
ゆっくり。じゃあゆっくりほとんど人間走ってるんですよね。
わざとね、感覚かけてね、いや
ーへぇ
それが危なくってね。
いろんな人いますね。そうやって変な人いるからルールどんどんできてるんでしょうね。
そう、だからそれにぶっついちゃうとね、もし脱線したりで怪我したらばや、もう責任問題になっちゃうんで、だからやらないでください、やらないでくれてもやるからね。
往復の人が多いんですか、片道の人
ですか。いやもう片道、どういうんでもお客さんの要望で。あ、だからこれだ、もうこれがね、片道だと3500円ですよ。で往復だと7000円なんだけど、1000円安くなって6000円で往復できるわけです。で3人乗り率があって、これ3人乗れると真ん中だけ1つあるのがあるんですけど、それは片道3000円で往復だと5000円と。
あ、1台で3000円なんですか。
そうですよ。
お、じゃあ1人1500円じゃん。
そうね。
あ、1台なんですか。
そうですよ、これ1台買ってもらってって
。そっか、1人じゃないんです
ね。うん、だからそんなに高いとは思わないと思うんだけど。
そうですよね。
片道だけ、
ちなみに片道行って向こうからこっちに戻ってくるのどうするんですか。
え、みんなだからこれさっきも言ったように、くるっと回転したりして、
降りた人、
片道の、
いや、あとは歩いてくる人、
歩いて
どのくらいでも、
さっき往復で撮ってた人なんですけど、うん、いややっぱり天気がいいから歩いてきますってね、ちゃんキャンセルされちゃった。
警告でずっと、
うん、そう、だからこっちさっきお昼前に出てったんですけど、それが下がってて、で往復で蹴ってくるわけだったんですよ。だけどそれ、いや今日天気もいいし、
歩いて
ちょっとなんとこっち釣り橋とかね、あるんですよ。ちょっとこの向こう何か所かこう行ったり来たりできるところがあるんで、そういうのをやるながら来ると40分でかかるんですよ。
でも40分で
だから倍、こっち下がってるのに20分から25分ぐらいの間隔で行きますので、だから倍の歩いて、だから本気でやるって、もうタッタッタッタッとくれば20分できちゃう。あの下から登ってきても、
そんなに見
どころあるんだったら、
いやだってここ有名じゃん。
有名なんですよ。
有名じゃん、この渓谷。秋とかすごい人気でしょ。
いやもうこれから
ですよ、ね、
ゴールデンウィーク、夏場、あと紅葉時期、今これから芽が省いてくるじゃないですか。だから青葉の時期になってくるとまた違うんで、だから4月のゴールデンウィークになると今度はバスが通るんですよ。
あ、この下
を、うん、ここバスが通過するんで、だからそれに合わせてみんながバッと入れちゃうんで、そうするとね、片道乗って、でここへバスで行くか、それとも、いや、あとは天気がいい時は歩いて行っちゃうのが多いんですよ。
今でもネットで予約ですよね、これ。
いや、全部ネット
の。そうですよね。はい、そうですよね。
だから、運が良ければ。
取れないですよね、なかなかね。
うん。運が良ければ、ひょっとちょっと、まだ遠くにいるんで、まだ間に合いそうもないと言うと、そういう運が空きができるみたいな。
あ、キャンセル待ちっていうか、空き急に。
うん。
あ、そうなんだ。
いや、それは運が良い時です。今日も2台あったんですけどね。だから、さっきも言ったように、往復撮ってたんだけども、
はいはいはい、
いや歩いてみたいってことになっちゃうから、とキャンセルするから、
空いちゃうわけ
です、ね。うん、で空いたと言ったらちょうどいたもんだから、はい、じゃあ私たちが乗りますって。
すごいラッキーですね。
うん、
前ネットで見たら全然もう予約いっぱいで取れなくて、
あのね、2ヶ月前から予約可能なんですよ。
でもだって2ヶ月前予約可能ですけど、そこでもう埋まっちゃいますよね。
埋まっちゃいます。
ね、そうですよ
ね。で天気のことも考えるからね、2カ所くらい撮るんですよ。
あ、
今日明日とか、今日撮って 良ければ今日来て明日キャンセルすればいいし、
キャンセルはそれは
全然、うん、お金取られないですよ。
え、当日とかでも大丈夫ですか。
うん、そうですよ。
あ、そうなんですか。
だから電話だけくださいってことなんですよ。
優しいですね。
あの良心的に
良心的に本当ですね。本当ですよね。それは取りますよね、2泊で来たりしたらね、
うん、もっといいかも ね、
うん、
だから予約するとき、いいとこ自分で早く押さえてください、
ね、
要するに6月頃、まあ2ヶ月前なんで6月頃、うん、来たいと、うん、で土日がいいとか、ではそのとこ空いてるとこありますかとか、自分の子でお昼頃とか、
うん、
お昼を挟んでまた、うん、もうここでも下でも道の駅があるんですよ、うん、でそこでも食事できるしお風呂も入れるんですよ、
うん、
道の駅がスタートなんですか。
いやいや、道の駅の反対側がスタート
なんですよ。反対側、あ、反対側、うん、あれですよね、あの
道の駅のところに信号が、
なんて駅、
信号があるんですけど、
なんていう道の駅ですか。
あがつまのあれなんですけど、
こっちのあれですよね、
はい、
橋の川のこっち
っていう、そうそうそう、向こう側なんですけど、
あ、向こう側で、はい、あの下の方ですか。
はい、
そこか、あのお風呂あるところ
です、ね、お風呂あるところです。
あ、赤妻橋ですよね。そうそう、道の駅が赤妻橋、はい、あそこか、
あそこからバスが出てくるんですよ。
あの道の駅までこの終点からは歩いてすぐなんですか。この
対岸だから、
う
ん、全然、結構お客さんも向こうに止めておいて、それでこっちからちょっとまあ道ただですけど、うん、乗ってで来て、でバスで帰って、そういう人も多いし、
あ、そっか、歩くのも下りの方が楽ですもんね。
そうですよ。
そしたら向こうに車止めて、あっち側から、まあ、電動アシストに上がってきて、ここから歩いてゆっくり帰ったら楽ですよね。
うん、
そっちの方がいいね。
いいね。
じゃあそれはお客さんの、ご希望ですね。
へぇ、ありがとうございます。また予約チャレンジしてみます
。お待ちしてます
ね。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
車がトロッコ上がった風を切って楽しく走ろう、山も谷もヘオバラもどこでも行ける、上がったん新しい冒険の始まり、上がった上がった自転車が抱っこ、みんなで一緒に笑顔でワクワク夢を追いかけよう、上がった自由の旅路、どんな街も楽しい旅、上がった心
めちゃくちゃ魅力感じたからさ、予約取っちゃったもんね。
ね、早速。1人3000円とかね、それぐらいするのかと思って、単価と思ったけど、1台3000円とか、うん、まあ、人数によってちょっと違うけど。ま
あ、家族で4人で行ったら、うん、あ、ありがとうございます。すいません。家族だから4人で行ったら、1人当たり、
う
ん、
そうだよね、
あ、すいません、ありがとうございます。
1000円
いかないぐら
いでいけちゃうかな。ただ2人しか漕ぐ人は実質いないんだけど、
あ、ね、あの自転車2つだからね、
うん、
線路
2台挟んで
2本のレールに1台ずつ自転車乗って、ね、
うんうんうん、
ね、それで行った。
そうそう、だ方向転換の仕方は分かんなかったね。
そうだね、
てこの権利、
ね、あれ1台100キロぐらいあるでしょ、
うん、
どうするんですかって言ったら、真ん中にテコがあって、テコでぐるっと回すっていうね、うん、あの電車のあれだよね、シートと一緒だよね。
ああ、はいはいはい、
電車のシートね、
うん、昔よくあったやつね。
そうそうそうそう、うん、
あ、自転車だって前後入れ替えるのかなと思ったのよね。
自転車、
自転車がさ、こう進行方向向いてるじゃん、それをひっくり返して、
うん、だから
やるのかな。あ、違う違う、だからあれは全体をぐるっと回すよね、うん、そうじゃなくて自転車だけを2台そうそう、ほらほら、
そんな強度ある
するのかなと思って、いや、そういう簡単な作りかなと思って。
あ、そうそう、うん、結構しっかりとしてたね、
ね、
うん、だって人が4人飲んだもん。
ね、
かなりのやっぱり安全で、それが走るわけやから、ね、安全に作られてると思う。でまあ予約取ったんだけど、
楽しみだね。天気が
良かった。天気が良ければ4月また後半。
もうその時私もちょっとだいぶ気が楽になってると思います。
なんで？
あ、研修が終わってる。
研修終わってるから。
ちょっと今どんどん研修の日が近づいてきてるから。ちょっとちょっとずつちょっともう気が揉めてきてる感じ。
あ、はい、迫ってきてるから、ね。で、
はい、
でね、あの今回だから草津さすげえ人だったね。
そうそう、やっぱり春休み。
いや、ほんでさ、めっちゃ人いんなとかさ、子供いっぱいいんな、うん、まああのヤンバダムもそうだけど、
うんうんうん、
めっちゃ子供いんなと思ったら春休みだね、
うん、そう春休み中なんです ね、
だから春休みだから学生、若い学生もいっぱいいるから、
うんうんうん、そうだね、
草
旅行に行ったりとかね、うん、カップルでとか
インバウンド
ね、うん、もういたいた、うん、
いっぱいいたね、
いた、
さすが草津
よかった、なんか賑わってて、なんか私たちが行っててさ、こう久しぶりに観光地に来たなっていう感じがするんだけど、それまで誰もいなくって、うん、いや本当にここ草津みたいな感じだったけど、
そうだね、
めっちゃ観光地気分を味わって、
なんかね、日本観光新聞、
うんうん、
観光ばっかりをその特化した新聞があるんだ、うんうん、らしいんだけど、そこが選んだ日本の温泉地、
まあ、1位
ベストが草津温泉、
ね、
20年連続って書いてある、
すごいね、
すごいね、
他のところが何するんだったら、そこ行こう、ちょっと他のところが1位何するんだったらちょっとピッて、
ちょっと何かあるのかな、せなんか大人の力で、そうそう、危ないね、まあでもね、いろいろまたなんか新しく草津のなんか足湯みたいなところ作ってた
よね、草津さめっちゃお金かけてるじゃん、それな絶対なんかあるよね、裏で力ある人がいるってことでしょ、
力あるかどうか、で観光協会頑張ってんじゃないの、やっぱり人でないと、
そんなに単純かな、
わかんない、ね、まあでも、うん、まあ温泉も楽しみだし、
うん、長風呂できないんだよね、長風呂できない温泉だけどね、
できないよね、まあ、なかなかあれパンチがきついから、ね、
短いスパンでこう何回か入るっていう感じがいいよね、
うん、まああの一応これあんまりあのちょっと都市伝説っぽい話かもしれないんだけど、
あああ
の ねそうそうそう、あの世界で水道が飲める国っていうのが、
うん、
19カ国かな、うんうん、世界って189カ国ぐらいあるでしょ、うん、
あるよね、
その中のうちの水が飲める、水道水飲める国は
ちょちょひねって
飲んでいる国が19カ国ぐらいしかなくて、
うん、
でその中でもちろん日本もすごく含まれてるんですけど、うん、でそうやってするとさ、日本で水道水飲めていいねって
思うんで、うん、そういいポジティブな情報だけ流れてる
ですけど、アトピーの発症が多い国っていうのもベストに出てて、
うん、
まあ、1位がスウェーデン、
うん、
で2位がどこどこなんだろう、で日本が4位なんですけど、うん、そのアトピーを発症する、
うん、
あの発症が多い国の順位が見事水道水が飲める国の
比例して
る、と比例してるっていう、
すごいね、
だからって言うと皆さん分かりますよねって言って、まあ、ちょっと誰か喋ってたけど、うん、結局水道の中の塩素がやっぱり体に
ボ
ーカルスカラーが与えるっていうのはまああって、アトピーになって、
まあ、ゼロじゃないだろうね、
ん
ゼロじゃない、
まあね、だからつって塩素がないものを赤ちゃんの頃から摂取するってなかなかね難しいっていうか、
もう今はできない、
まあね難しいけどね、
あとは
前も言ったけど、ただそういう温泉地とかの草津なんかアトピーにすごい効くっていうし、
う
ん、そうそうそうそう、だからまあね、そういう部分ではそういう自然なものをなるべく取ったりとか、
そうそう、
うん、そういうのは大事だし、
前言ったけど、その砂場も綺麗にされた砂場で遊ぶんじゃなくて、
まあまあ綺麗すぎるのがね、
そう、良くないから、うん、ある程度その菌をなじませないと体に、
そうだね、そうそうそうそう、あんまり綺麗すぎ
るとね、なんだっけ、目をさ洗う、うん、ちょ商品名言っちゃあれだけど、はいはい、あそれこそあれだ、抗生製薬だ
言ってんじゃん、めっちゃ言って
んいや商品名言ってないから、
あそうか、商品
なんとか、
いやいや製薬って言ってんじゃん、
あそうなんとかボンっていうやつがあるんだけど、目を洗うね、
うん、
あの洗浄
のあ、ね、
言っちゃダメじゃん、
あ言っちゃダメ、あそう言っちゃダメ、あ言っちゃダメ、あれもだから洗いすぎ
る
ダメなん
でしょ、あれもそう洗いすぎると良くないからって言って、うん、ダメだよって言われてる、だからあの昔からある、抗酸ぐらいで洗うのが一番いい、うん、
あのさ、紅麹が最近問題になってんだ、あれ。
紅麹いろんなとこに影響してるね。
だからさ、紅麹ってさ、販売されてからもうさ、10年ぐらい、8年ぐらい経ってるんだよね。で、8年ぐらい経ってて、ずっと今までそんな死者とか出なくて、問題なかったのに、急にこの3年、4年で、調子悪いとか死者出てるじゃん。あれって、コロナワクチンとのみたいな、との関係がみたいな。で、それでこう、
じゃあ被害者かもしれないんだ。
いやだからそれがそうそうそう、そういうのもあるよっていう、なんか不思議な話喋るとそういう話ばっかり。
そうか、面白いね。
そういうのがいろいろ
あれじゃん。だってあれと一緒じゃん。
弁護士自体が悪かったらもっと前に出てくるはずじゃん。もうだって8年も前もから販売してんのに全くそこまで出てきてなかったのに、急にこの 3,4 年で出てきてるわけだから、おかしいじゃん。それだけで原因だったっていうね、
まあ、でもさ、本当あれもコロナの予防接種もさ、本当私この間さ、すごい頭のいい人たちと会ったんだけどさ、
いい人ね、会社のね、
そう、受けてるっていう人、みんな受けてる人もいるから、でも文献とか読んだんでしょって私聞いたら、読んだよ、それでも受けてるから、やっぱ人によって考え方いろいろなんだなと思って、ね。
そうだね、
頭の良し悪しじゃなくて、その人たちなんて本当にどういうの、あのトックとかも、最前線で読んでる人たちだから、
そうだよ、ね、
博士とかもいっぱいいるから、その中にはそういう人たちに読んでもやっぱり受ける人は受けるんだと思って、ちょっと意外だって、あ、そうなんだと思って。
俺コロナワクチンだってさ、老人がさ、みんないっぱい売ってんじゃん、5、6回売ってるんで、みんな打とうって売ってたじゃん、今まで。でコロナワクチンさ、今度は有料になるでしょ、7000円でしょ、7000円になりだした途端、高すぎるって文句言ってて、お前ら命大事にするんだったら7000円ぐらい出せよって。金払うんだったら結局文句言うのかいみたいな ね、ただだったらいいのかいみたいなね、
結局そうだよね。みんな今まで受けてた人受けるんだろう
か、7000円出して受けるのかね、急に受けなくないんじゃない、結局ただだから受けるんだ、わけわかんないでしょ、命守るのかさ、得だから守るのかわかんない。
その後また製薬会社がどうなるかだよね。
そうだね。
どうしたんだろう。国が補助してたのに、突然補助しなくなったってことは、製薬会社のトップとその国の そっちをやってる人がちょっと仲違いしたのかな。
わかんない。いや、まあそれは
大人の事情が、
そこはちょっと違うかもしれないけど、もうさ、そろそろいいんじゃねっていうのはあるんじゃない。あ、でもそれが大人の事情か。
そう。必要だっていうんだったら別に公費で落とせば全然痛くも痒くもないわけじゃん、国としても。
まあ、そう
でもそこからその対してのお金を出しませんっていうことになったから、製薬会社のトップとそこのやってる人はちょっと揉めたじゃん。
揉めたっていうか、
そろそろもうちょっとやらないよみたいな、
タゴを外したみたいな。
この間あの両手ついてってくれなかったじゃんみたいな。
両手つい
て俺あのそういい肉食べたいって言ったのにさ、ついてくれなかったじゃん、じゃあもう今回からなしね、
終わりだぞみたいな、怖いね。あるかもね、
結構あるよ。
あ、そうだよね、
包み方が饅頭の下の札束が薄かったとかさ、
だって財務省の悪口言っただけでね、あの税の監査が入る、すぐ入るっていう企業の、
そうだよ、怖いよ、下手なこと言えないよ、
言えないね。
そう、 X とかポストしちゃダメ
だよ。田中真紀子さんの話もちょっと俺ちょっと都市伝説っていうか、ちょっと
あれ何言い申された
やつ、陰謀説だけど、あれ田中真紀子さんがさ、政治家の給料とか
言ったよね、
みんな言ったじゃん、あの後に火事になったでしょ。
そうだよ、
いいで、ロースあの線香の消し忘れて火事になったりじゃん、線香って普通消す、
まあ自然にもう何分かしたら消えるよね、
消えるじゃん、だから線香の消し忘れで火事なんかなんないじゃん、
消えたことないよね、
でも本人は結局原因それしかないからって火事になって、
あ、じゃなくてそうって言うしかなかったんじゃない、
言うのかもしれないよ、
本当は火つけられたの分かってんだけど、
やばい、ちょっと嘘か本当か分かんないな、
確かに言っちゃった ね、そういえば、
だからそうなんだ、
あの後か、
あの後すぐだよ、怖いよ、まあ今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラリーでした、ご愛聴
感謝です。
闇に包まれた夜の中で、大きな恐れが心を支配する、でも見えない小さな仕掛けが、じわりと広がるその恐怖の裏側、隠された幼さ、小さな仕組みを 怯えを隠す弓矢、仮面の裏、魂を揺さぶる冷たい風、紛れ込む恐れ、身を震わせる心の奥底に潜むとある、でもそれが不快を恐れ、小さな仕組みが支配する。